屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんはペガですペガの屋根裏部屋、第277回ですね今回はねやっぱし年2回になったとはいえ年末感がこの人がやってきたら年末感がすごいって感じる人がやってきてくれています、ゲストの方紹介しますこの方ですどうぞ
川崎ですよろしくお願いします
元気ですね
ちょっと早口で言ったら噛んでしまいましたね。
そうですね。いや、うん、まあ年末感っていうか実際もう年末なんてあれなんですけど、
めちゃくちゃ年末ですね今年。い
や、そうです。ちょっとなんかこう僕の体調不良でこう。
そうあのね、うん、私とペガさんそれぞれの体調不良により2週間ずれたっていうね。
もうね、年も取ってくると、
ね。いや本当ね、急に寒くなったせいもありますけど。
そう。
まさかこんなキワキワになってしまうとはね。
そうなんですよ。いやだから本当はね、もっとこう、番組喋る前に言うことも考えてたんですよ。なんかこう、うん、なんかね、12月始まって、結構ザ漫才っていうのが、
ありましたね。
あって、それを見たら、うん、なんかこう、あ、年末感が急に感じるって言ってる人のツイートとか、ツイートっていうか、ポストを見たんですよ、X で。うん、いや、でもなんかもう、屋根裏部屋的には、うん、やっぱ川崎さん年2回になったとはいえ、うん、こう、川崎さんが来たら、もう、年末感すごいなって、言おうと思ってたら、
はい、
そっからもう一週のみ二週のみみたいな収録で、ね、今回実際また日本撮りになるとは思うんですけど、うん、あ日本に分けてになると思うんですけど、
はい、
編集が間に合うかって もしかしてこれお届けしてるのがもう
そうですね、
ね年明けてるかもしれないかなっていう、
まあ年明けるんじゃないですかね。
いやでもファンの方いるじゃないですか、川崎さんファンがこう屋根裏部屋
で、ね、ありがたいことですよ。
そうだからあの年末のいつものやつ待ってますみたいな方がいるんで、
確かにな
んとかねちょっと一回でもお届けできてたらいいんですけど
ねえ、まあこの今収録してるこの日のタイミングで更新なかったら今年ないんかなって思われてもしょうがないですよ、
ね、確かにね、もう本当に収録のこの今で、うん、今日がもう28日ですか、
ね、
もう年それもね日変わろうとしてるぐらいの時間なので、
だからこのタイミングで
うん。
あの X で、あれ今年はゲスト会ないのかなって言ってる人は本当に聞いてくれてる人ですよね。
そうですね。多分川崎さんがもうちょっと怒って屋根裏部屋でんってもう
どこでそうなるのか分
からない。いやもう BB ブロスが忙しすぎて。
ああそっちが。
そう忙し
い。忙しくはないけど、うん、それでもね今回ペガさんとこうやって映画の話するのは13年目。
すごいな。
ですよ、これ、多分。
すごいいや、もう本当にありがたいですよね。
13回目やから、あ、13年目じゃないな、うん、13回目なんで、
うんうんうん、
ね、去年から2回になったのかな、去年か今年か。
うん、いや、うん、その弊害じゃないな。弊害っておかしいですけど、うん、こう、見れてないわけですよ。
はい、そうですね。じゃあ今回もね、もう早速行きますか。
一応、だからまあ、うん、前回川崎さん出ていただいたのが、
はいはい、
第271回。回に、
うん、
まあ、この2024年の下半期との注目映画を紹介していただいた映画を、
うん、
まあ、まあその時はまだもちろんやってなかった状態なんで、
うん、
実際見てどうだったのかという
感想
回ですよね、そうですね、今回、うん、
まあとりあえずざっとじゃあタイトル先紹介しましょうか。
そうですね、
前回ね2024年、
はい、
後半注目作品として紹介したのが、
うん、
さゆり、
はい。
ラストマイル。
はい。
エイリアン・ロムルス。
ロムルス。
で、憑依。
憑依。
で、シビル・ウォー。
シビル・ウォー。
で、最後が、アビゲイル。
アビゲイルですね。
はい。
はい。
以上、5タイトルか。
5タイトル。
そうですね。
どれも面白そうな感じ
で。で、結局、私が見たのは、2タイトル。
え!まさか、2つだけ。
はい。
まあ、しゃあない
かな。残り3タイトルは、うん、入れませんでした。
まあ、仕方ないですよ、やっぱしね、はい。本当に。
まあ、なので、
うん、
まあ、見れなかったやつも先に言っちゃいましょうか。
はい。
ちなみに、あ、そうか、ちなみにペガさんはどうですか？
僕はね、
はい、
正直、シビルウォーのみです。
わかりました。じゃあ、それは置いといて、じゃあ、
はい、
見てない方のタイトルね、先行きましょう。
はい、はい。
じゃあ、まず一つ目、さゆり。
さゆり。
これはね、見たかったんですけどね。
いや、僕もですよ。
これね、うん、実はもう、私なんか今年後半結構忙しくなってしまいまして、いろいろ。
ああ、なるほど。
うん。で、行けなかったんですよ。なので見てないんですね。
それはやっぱしこの、ちょっとややこしいんですけど、ラストマイルも同時期だったじゃないですか。
そう。
その時。
あ、それもある。そうそう。確かにね。
確かに同時期。
同時期っていうかね、同じ日です。
日ですよね、公開日が。
はい。なので、私はラストマイルの方を見に来ました。
あ、見たんですね。
はい、
見れたんですね、ラストマイル
は。はい、ただ、さゆりは見れてなくて、
うん、
でね、上映スクリーンというか、上映関数もね、少なかったんですよね、さゆりが。
あ、やっぱそうです。
大阪でもね、ちっちゃいとこでしかやってなくて、
うん、
まあ、ペガさんとね、以前、白石監督の、
そうですね、
怖すぎ見に行ったとこですよ。
あ、あそこ。
あそこ。うん。あそこだけでさゆりやってたんですよ。
ああ、うん。
で、結局、まあ、見に行けてない間にね、終わっちゃいましてね。うん、しかもね、配信もまだ見れてないのかな、今。
多分まだだと思う。
来てないですよね。
はい。
うん。まあ、なので、未見ということで。
これは、評判は聞かれました？どう
評判はね、まあ、ネットとか、ちょこちょこ見てる限りは、
うん、
非常に良かったみたいですね。
あ、そうなんですね。うん、
やっぱり、
うん、
まあ、どちら、原作のね、押し切蓮介さんといい、
うん、
で、監督の白石浩二さんといい、
うん、
まあ、固定ファンががっちりついてる作品ですから、
うん、はい、
まあ、そういう人たちは絶対見に行くし、
うん、
で、そういう人たちの期待を裏切らない内容だったみたいですよ、やっぱり。
ああ、うん、なるほど。まあ、まだ、そしたら、まあ、いつもの白石監督テイストな感じという。うん、ああ、なるほど、ね。だから、
まあ、その、一般の人が見に行って評価するっていうタイトルではなかったおかげで、
うん、
まあ、そんなに、なんていうかな、極端な評価はついてないみたいな。うん、
ああ、なるほどね。
うん。
いや、見てみたいな、これもな。
そう、これやっぱ、これね、でも絶対配信始まったら見たいですね。
う
ん、
そうですね、絶対見ないと。
まあ、私個人的にホラーは映画館であんま見たくないんで。
あ、言ってたら、はいはい。言ってたら、だからやっぱラストマイルやったな。
はい。で、次ね、見てないのが、エイリアン・ロムルス。
ロムルス。
これもね、見たかったんですけどね。
これ、なんか、僕、ちょっと記憶曖昧ですけど、
はい。
なんか僕の周りのその、X のタイムラインとか評価では、
うん、
なかなか良かったみたいな感じだった、
はい。そうですね。私が見た感想なんかも、非常に評価が高くて。
ああ、やっぱそうなんや。
まあ、どういうところを評価されてたかというと、
うん、
やはり、オリジナルの、一作目に近い雰囲気で作られてると。
ホラー。
そう、いうところが評価されてたみたいで、
うん、
もう古き良きエイリアンだったという感想が結構あったので、まあ、イメージした通りですね。
あ、そうですよね。川崎さんが言ってた感じ。うん、
やっぱり監督さんがだいぶオリジナルのね、一作目をリスペクトしてる人みたいだったので、
うん、
そうなるんじゃないかなと思ってたんですが、うん、やはりそういう感じだったみたいです。
おー、うん、そうなんや、やっぱり。
で、これも見たいんですけどね、これね、
うん、
配信始まってるんですよ。
有料のレンタルみたいな。
いや、これがですね、配給がですね、
はい、
ウォルト・ディズニー・ジャパンなんですね。
あ、ディズニープラスもしかして。
そういうことです。
あー。
はい。独占ということで、他では見られないと。
アマプラでは。
はい。なの、ネットフリックスもね、ダメなので、うん、見られてないんですよね、今のところね。
なるほどね。
だから、そっちの方に解放されるのにはもうちょっと時間かかるかなと。
あ、
まあ、来年ぐらいにはね、
うん、
見れるんじゃないかなと思うんですけど。
うん。
はい。で、こちらも見てません。
うん。
で、続いてね、憑依。
憑依？憑依見に行ってないですか？
これもね、やってない。で、短いしね。
多分、そうですよね。
はい、もう、まあ予想通りあっちゅう間に終わっちゃいまして。
うん。
で、こちらもね、配信されてないんですね、まだね。で、評判に関しては、こちらは本当に見てる人が少ないみたいで。
やっぱり。
ただ、こういう見てる人が少ない作品ほど、
うん、
もう本当に好きな人しか見に行かないので。
確かに。
悪い評価がほぼないんですね。
うん、うん。
うん。
いや、これだからそれコメディなのか、どうなのか
が、ね、気になる、ね。
気になる。うん。
これもだから、やっぱ 直接実際に見て、
うん、
感想を改めて話したいなと。
確かにね。
感じですね。
憑依。
はい。で、次、アビゲイル。
アビゲイル。
これも見れてない。
うん。
で、配信もこれまたですね。
うん。
はい。まあ、評判もこちらもね、
どうなのこれ。
見た人は結構少なかったみたいで、あまり見てないですね。はい。
どうなんやろ。
ね。
長谷川さん見たのかな。
いや、長谷川さんも忙しいんじゃない。見たらあの感想言ってんじゃん。
あ、そっか。うん、見てないな、多分 X では。うん、見てないな。
ということで、あれですね、見てないの4タイトルありますね。
あ、そうですね、確かに。
だから全部で6本紹介したのか。
あ、確かに。
はい。ということで、もうね、見てないということで、もうあっという間に4タイトル紹介終わってしまいましたけど。
ああ。うん。一個、終わり
終わりです。あの、見てないからには何とも言えません。
そうですね。感想を書いてはね。そうそう。
あくまでも、あの、紹介の時はね。
うん。
予告だけ見てね。
うん。
こんなんかな、あんなんかなっていいんですけど。
確かにね。
これもう公開されてしまってますから。
そうですね。
これを想像で喋るのは、あまりにも失礼だと。
確かに見た人からしたら、全然何言ってたこいつらって。
そう。やっぱちょっとおかしいので。
うん。
もうこれ以上は、あの、あまり。
そうですね。
ね、人が見たレビューとか評判を見て、それをさらに、
うん。
レビューするっていうのはね。
想像、しかも想像でレビューして、ね。
そう。もうこれはまだこれ以上もう何も言えない。
確かにね。うん。
ということで。じゃあ、残り2タイトルね。
おぉ。
ラストマイルと、
うん、
シビルウォー。
シビルウォー。
の2タイトルは見ました。
うん、ああ。
はい。
ラストマイルね。
はい。
正直だ、川崎さんが言ってたんで、うん、これ、うん、まあその前回というか川崎さん出ていただいた回で、
はい。
言ってたんですか、ドラマ。
そうですね。テレビドラマと繋がっているお話だよと。う
ん、だから、アンナチュラルと、
はい。
あれ、僕の名前何でしたっけね。
ミュー404。
ミュー404？
うん。
見ましたよ、僕、ドラマ。
両方見たんですか？
全部見て、
はい。
準備整えたら、
はい。
終わってました、
ラスト。だからね、これ結構でも長くやってたんですよ、ラストマイル。
何ですか？
結構ロングランやってた。
いや、僕もドラマそんなに見れなかったですよ、結構、はいはい。いや、でも、
うん。
ドラマめっちゃおもろかったですよ。
めっちゃ面白いでしょ。
いやもう川崎さん、なんでって思いましたよ。
なんでって何が？
いや、早くもっと強く押してほしかったっ。
そういう人いますよね。もっと強く押してくれた。で、絶対その時に強く押してても絶対見てない。
そうやな。そうやった思うんですけど、うん、いや、本当にね、すごい良かった。
あの、めっちゃよくできたドラマでしょ。
うん。もう熱くなりますよ、普通に。
わかります。私ね、個人的にだから、アンナチュラルはすごくこう、感動する、話が多くて、
う
んはい、毎回泣きポイントがあってね。
うん。
うん、で、ミュー404の方は、
うん、
まあ、いい話もあるんですけど、
うん、
一つの筋があるんですね。
はいはいはい。
うん、だこれがどうなっていくかっていうのをこう楽しむというね、感じで。
そう。
テイストがね、ちょっと、アンナチュラルとミュー404は違うんですけど、やっぱり脚本家と監督さんが同じ、うん。人ということで、テイストはすごく近いものがあります。
で、すでに404の時に、川崎さん、はい、前言ってたみたいに、うん、アンナチュラルの登場人物が出てきて、
う
ん、
そうです。
うおーってなるっていう。
そうそう、繋がってるんですよ。
そう。それでラストマイルも、みたいな感じになってきたら、
うん、
いや、めっちゃ気になるな。
でしょ？
うん。
だからこのドラマを見てた人たちは、もうこのラストマイル発表された時に、
うん。
これはもう期待できるぞと。もう絶対見ないとということで、話題になったわけですよ。
はあ。でもロングランになったということはやっぱりこう口コミを読んでっていう感じで、
そうですね。
ヒットしたって感じなんですかね、すごく。
まあ実際にヒットしてると思いますし、
うん、
まあただね、配給が東宝なので、
はい。
まあ他のタイトルよりはかなり強めに押してたというところもあります。
ね、
だから実際大阪の方の劇場だと、1ヶ月後ぐらいも、
うん、
1スクリーンだけ残ってずっと上映してたりとか。
おお、でもなんかすごいですよね、1ヶ月。
まあでも人入りはそんなでもなかったですけどね。座席埋まってるかなと思って見た。
まあだから見たい人がもう先行ってるんでしょうね、うん、もう全
然。あ、もちろんもちろん。
うん。
まあ好きな人っていうのはどんなね、タイトルでも、
うん。
公開されてすぐ
行きます、ね。
行きますから、前半にこうグッと上がるわけですよね。
うん。うんうん、
で、その後、その口コミで人がバーッと来ることで、あの、君の名はとか、
うん、うん。あ、そうですね。
鬼滅の刃みたいなああいう現象が起こると。う
ん、いやだから、うん、僕みたいに、
うん。
こう、それに合わせて、アマゾンプライムで、アンナチュラルも、ミュー404も、 見れる、無料で見れるって言って、うん、見て、うん、僕は間に合いまなかったんですけど、うん、間に合った人たちが最後見てるんじゃないですか。
まあ、見てると思いますよ、多分、ね。うん。そういう方も多いと思います。はい。で、じゃあ、ペガさんは、シビル王を見たって言ってたんで、うん、
はい。
じゃあ、先にラストマイルの話しましょう。
ラストマイル、川崎さんどうだったんですか。
はい。いや、これ私、初日に行きました。
おー、めっちゃ気合い。
あのね、ネタバレされたくなかったんで。
ああ、なるほどね、は
い。これ結構ネタバレがあるんじゃないかなと思ってたんで。ありそうですね。はい。初日に行って。
うん。
もうレイトですよ、初日のね。
おお、めっちゃ好きじゃないですか。
いや、もうそれしかないから、だって、仕事終わってから行ける時間って、ね、それしかない。はい。
寝てしまったっていうオチじゃないでしょ、
ね。いや、もう全然、私ね、レイトで行って寝たこと一回もないんで。お、
さすが映画好き、うん。
はい、で、見ましたけども。
うん。
もうほんとね。
うん。
期待通り。
え？
面白かった。
なんかでも、うん、想像してましたよ、それ。
いや、本当に面白かった。
佐々木さんの反応、うん。やっぱし。やっぱしとしか言いようがないですよ、うん。
そうそう。だから、期待してた通りですね、
うん。
本当に安定の内容というか。
うん、
ただ、
うん、
劇場版っていうことで、
うん、
劇場版ならではの演出っていうのもたくさんあって。
ええー、そうなんですね。
まあ、例えば、その、規模が大きいですね。やっぱドラマより。
ああ、確かにね、お金かけて。
あの、いわゆるモブシーンって言われるね、
うん。
あの、街の中で人がいっぱい歩いてるシーンとか。
うん、
で、今回舞台が、あの、配送工場。
あ、確かにそうですね、うん。
あの中に人がいっぱいこう動いて働いてるとことかっていうシーンがやっぱリッチでね。
うん。
テレビドラマではなかなか、あの、
そうですよね、無理ですよね、
再現できない規模の映像になってて。
うん。
ああいうところはやっぱこう劇場版クオリティになってるなと。いうところと、あと、感じたのは、うん、結構、ハリウッドというか世界を意識して作ってるなっていう感じが、
うん。お、そうなんですか。
はい。まあ、あくまで、その、人間ドラマの部分はね、ドラマ、人間ドラマ、なんか、日本のね、
うん、
テレビドラマっていう感じはするんですが、
はい。
今回テーマが、その、連続爆破事件じゃないですか。
確かに重たいですね。うん、
で、この爆破シーンっていうのが、
うん、
かなりしっかり作られてて、
あ、そうなんですね。
はい。あの、まあ、日本のドラマとか、特にね、テレビドラマとかだとやっぱお金もないし、
うん、
結構ボカーンとこう、うん、最近だとね、CG 使って、
うん、
まあ、爆破シーン作って終わりみたいなのが多いんですが、
うん、
今回ここは結構肝な部分なんで、
うん、
かなり詳細に描かれててですね。
うん、ドカーンと戦隊もんみたいな感じで。
いや、もう全然そんなレベルじゃないです。だからもっと怖く描かれてます。
マジか。
あくまでも爆弾テロというのはダメなものだっていうのを伝えるために、しっかり描かれてる、うん。
それも逆に言ったら、ね、なかなか日本では、
そうです。
現実ではあれやから。
そうそう。だから現実で日本で起こらないっていうイメージがあるからこそ、やっぱリアルに描かないとリアリティがないじゃないですか。
なるほどね。
うん。で、描くからにはそのエンタメとして描いてはいけないわけですよ、やっぱり。
うん。
その今のご時世ね、昔だったらわからないですけど、
うん、
今って実際に起こり得ることですから、
うん。
だから最近ね、電車、日本でも電車で不審物見つかってね、止まったりとか、そういうこと起こるわけですから。
そうですね、うん、
だからいくらドラマとはいえ、そこをこう茶化してはいけないっていう意気込みは感じるぐらい、
うん、
その見ててかっこいいって感じない演出になってましたね、うん、すごく怖いなと。
へ
ー、この犯人は悪いやつだなという、こう、
うん、
分かってくる、
うん、
作りになって、ここはあのドラマでは感じなかったとこだなと思いました。
うんうんうん、
で、まあ、それ以外に関してはね、結構ネタバレの部分がありますんで、あんまり感想言えないんですけど。
難しいんですね。
まあ、結果として、その、テレビドラマ見なくても全く問題ない内容でしたね、やっぱり。
おー。
うん。ただ見てると、途中で知ってる人たち出てくるから、あーっていうね。
ニヤッと。
そうそうそう、あ、嬉しいな、と。
うん。
いう感じ。で、知らない人が見たら、
うん。
なんだかこの人たち途中で出てきた割には偉く目立ってるなっていうね。
ああ、なるほど、ね、
うん。そういう違和感はあるかもしれません。
確かにね。
なぜまあ、出てる人たちが脇役の人たちじゃないですから。
確かにね。
うん。なので、本当に、うん、最初に言った、アンナチュラルとミュー404を見てなくても全く問題がない内容っていうのは見て確かめました。うん、はい。
いや、でも、ハードル、上がってたと思うんですけど、うん、ドラマがいいから、
うん。そうですね。
それで、普通に安定で面白いっていうのは、むちゃくちゃすごいような気がするん
ですよ。あ、すごいことですよ。
うん。
本当にすごいことだと思います。 しっかりした脚本と、
うん、
で、それをきっちり見せる演出っていうのが、うんうん、名コンビだなと。もうお互い多分、あうんの呼吸でね、
うんうんうん、
あ、この人のこのシーンはこういう風に撮ってほしいんだなっていうのをね。で、脚本家の方は、こういうシーン書けば、うん、あの監督さんはこう撮ってくれるだろうっていうのがね、多分分かってるんだと思うんですよ。
うん、
だからそのあたりはすごく、やっぱり他の作品では、
うん、
到達できないぐらいのね、
うん、
クオリティになってるんじゃないかなと思いますね。
やめたいな、
うん、まあ、これペガさんぜひね、ドラマ見たんだったら、
うん、
配信始まったらすぐ見てほしいし、うん、絶対このネタバレなしで見てくださいね。
うんうん、もう見る気満々ですよこれは。
いや本当面白かった。個人的にはもっと話題になってほしかったんですが、
う
ん、やっぱりそこまではいかなかったですね。
難しいか。
残念。
うん、
あの決してその元のドラマ人気で、うん、作ったとかっていうそういう半端なもんじゃなくて、
うん、
完全に独立した作品なんですけど、
うん、
まあそのドラマからつながってるよっていうのはその今まで見てたファンの人たちへのサービスであり、
うんうんうん、はい、
まあプロモーションなのかなという感じです
ね。なるほどね。もうだからもう見てない僕みたいに見てなくても、
うん、
もう全然面白くて見れるよという、う
ん、面白い。あの本当に知らない人見てもらっても何の問題もないし、
うんうんうん、
そのドラマとしてもスケールが大きいですし、
うん、
なかなか日本映画ではこういう作品は見られないんじゃないかなと。
おお、でもみたいな、
うん、ハリウッドっぽくもないんですよ別に。
あ、
ちゃんとやっぱ日本人が見て楽しめるドラマにはなってると。まあ、なかなかやっぱすごい。
いいですね。
すごいなと思いましたね。
うん。うん、
こんな感じですかね。
いやー、見たい。
はい。まあお話は本当にね、もうあんまり、
話せないので、言えないね。中言うとちょっとね、
そこはぜひ楽しみにしていただけたらなと。
うん。
まあ少なくともね、ドラマ見た人たちは本当見た方がいいと思います。
飛び出しシステムって何やるんだろうねっていう会話を。
すごいですね、だって。
演者とか監督さんと触れ合えるし。
スコーレが若松監督が立てた。
はいはいはい。
そこだけの話が聞けるみたいな。
これはね、なかなかシネコンじゃないですよ。
ないですよ、それは。
いや、みんな2つカード押そうよ。
坪井さんまで飛び出しましたもんね、あの時。
終わったら外でタムロして喋ったりしてるわけですよね、我々。
はいはいはい、はい。
疑似 4DX でやってくださいよの発想はそこにあったんですよ。
おばあちゃんに
そこではメールアドレス自体が連合赤軍ですからね。
マジですか？
そうですよ、そこをちゃんと押さえとかなきゃダメですよ。
あー、すみません、新肉饅頭もう一回してくれます？、うん、
名古屋の映画館シネマスコーレは JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ映画の呪いが失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
じゃあ次行きましょうか。
はい、
次はじゃあシビルウォーですね。
シビルウォー来た。
これが意外だったんですよ。
意外。
これですね、
うん、
実は私映画館で見れなかったんです。
あ、そうなんですね。
はい。で公開がね、10月4日ですよ、うん、これ
最近ですやん。
いや、だから言いました
よ。10月4日やったか。
なのに、現在、アマゾンプライムで見ることができると。
無料ですもんね、しかも。
そうですよ。2ヶ月ですよ。日本で公開してから2ヶ月で。
え？ってことはこけたんですか、これは。
違います。そう思うのはちょっと浅はか。
浅はかだった、浅はか。
あのですね、これ前言いましたけど、
うん、
アメリカでは、
うん、
今年の4月から公開してるんですよ。
あ、そうやって。言うてた。
で、日本公開はだいぶ遅いんですね。
うん、
なのでアメリカ公開から考えると
普通なんですね。
まあ8ヶ月ぐらい、まあそれでも早いかな。
うん、早い方。
おそらくですけど、これね、アマゾンがお金出したんじゃないかな、独占配信と。
まあ川崎さん、僕になんか DM で送ってね、やってますよって送ってくれてましたけども、僕ちょうど見たんですけど、
うんうん、
こうパッて見た時に、
うん、
出てきたわけですよ。アマゾンプライムをこういろいろなんか見ようかなみたいな、
はいはい。
一番上にシビルウォーって
言
って。
そりゃそうや。
そんなわけないやろ。
あ、そうか。
なんかパチモンやろと思って。あの、
なんか予告編とか冒頭5分だけとかね。
そうそうそう。だ、うん、から、そういうのか、
うん、
なんかもう全然、もうなんかパチモンの違う。
そうか、確かにね、タイトルシビルウォーってね。 ありそうですもんね。
うん、だからあれじゃないだろうと思って。うん、
はいはいはい。
うん。調べたら、うん、あれやんって、なんて、そうそうそう、なんて、え、早って思った。
いやいや、私もびっくりしたんですよ。え、うん、え、嘘でしょと思って。
うん。
早すぎひんと思ってね。
うん。
うん。まあ、ただそのおかげで、この、今回のね、配信に間に合った。
間に合った。うん。うん、
まあ、なので、うん、映画館では見てません。
ああ、そうなんですね。
はい。配信で見ましたけれども。
うん。
じゃあ、とりあえず、まあ、ペカさんいかがでした？
いや、川崎さん全然違うやんって思ったんですよ、なんか。
あ、そう。
いや、川崎さんは、うん、なんかこう、確かに話、ちょっと聞き直してないんですけど、
うんうん、
なんかこう、西とね、
うん、
まあちょっと、まあ、西というか、まあ、うん、結局アメリカが二分して、みたいな感じで、戦って、どういう結末か、みたいな感じで、僕も、はい、どんなだろうと思ったら、
ね、そうそう
そう、うん、なんていうんですかね、
うん、
戦場カメラマン、
うんうんうん、
の、そっちの、話がメインで、だから、もっと僕はなんか、マクロ的というか、なんか、全体的な話、なんだろうと思いながら見たら、
はい
はい、まあ、もちろんその話なんですけど、その中にいる、うん、まあ、戦場のカメラマン、ジャーナリストの、
うん、
もう、かなりそっちが中心の、こう、
うんうん、
まあ、ロードムービーじゃないですけど、
そうですね。
みたいな感じだって、
うん、
思ってたのとは違ったって思った。
あ、そうか。ペガさんはもうちょっとこう、引いた視点からの内容だ
った。そうと思ったんですよ。
はははは。いや、私もね、うん、そっちか、
うん、
まあ、予告見る限り、明らかにカメラマンが、
まあ、ね、
あの人たちがホワイトハウスに向かうっていう話だったんで、
う
ん、
そうそうそう。
まあ、これはこの人たちの視点
になるのかなと。うん、では言ってます。なんか言ってます。それはね、川崎さんも言われてましたね。
と思ってたんですが、
うん、
まあ、実際ね、ペガさん言ったみたいに、その、うん、主人公である、カメラマンチームのね、
うん、
記者チームが主人公となって、
うん、
その人たちの視点から今アメリカがどうなってるかっていうのをこう見ていくロードムービーという感じではありましたね。
うん、そうですよ。だからただ僕 A24 の映画って、
はい、うん、
僕結構なんかあんま合わないこと多いんですよ。
おお、はいはい、ミッドサマーとか。
ミッドサマーとか、ね。
まあ、あれはもうドホラーですからね。
うん、いや、なんか、なんていうんですかね、
うん、
衝撃は受けるんですけど、
うんうん、
なんかこう好み的にじゃないみたいな、
わかるわかる、
なんか別になんか思んないって意味じゃなくて、うん、
はいはいはい、
自分にはちょっと、
うん、
自分の好み的なんではないなと思ったんですけど、
はい、
でこれに関して言うと、
うん、
ね、良、うん、かったんですよ。
あ、良かった、それは良かったです。私も、面白かったです、すごく。
うん。なんか、その、新人のカメラマンの子が来てっていうのと、うん、もう、元も有名っていうかね、その業界では有名な、戦場カメラマンとの、
うん、
なんていうの、その、人間の、
いや、これそう。
ドラマというかね、その、
これね、この中の、
うん、
まあ、全く予想してなかった展開で、
うん、
ここは。
うん。うん、
まあ、いわゆる、ガールミーツガールみたいなね。
そうそうそうそう。の感じが、そのまあ、人間のね、成長というのか、まあ、そういう感じの描かれてて、もう最後の最後の方までこう、ああって
なって。いやー、よかった。私はかなり好きなタイプの映画でしたね。
そう。そういうこと言えないですけど。
そうですね。これも、ぜひね、ちょっと見てほしいですよね、やっぱり。
うん、ほんでまあ、戦争の、やっぱり、なんていうか、狂気というか悲惨さみたいなもん、やっぱし、直接感じ、見ながら、
そうですね。
とか思いながらっていうのもあったし。
エンタメとしてやっぱり描かれてないですね。
そうそうそう。そう。
かなり、その、リアルにというか、
うん、
まあカメラマン視点っていうのもあるんですけど、
うん、
本当にこう、ドキュメンタリーみたいに見えるシーンとかもあるんですよね。
うん、
見てると。
そう。
うん。本当にその戦場カメラマンの、ドキュメンタリーを見てるんじゃないかって錯覚するようなシーンとかも結構あって、で映像も綺麗ですしね。
うん、
すごいカットがやっぱり綺麗というか、
うんうん。
で、これね、前も言いましたっけ、言いましたっけね、A24 としては最大の制作費で
作った。あ、言ってましたね。うん。
うん。まあ、それも納得の規模ですね。
確かにそうですね。
本当にすごい、
うん、
これ、多分あれ CG じゃないんやろなっていうシーンがいくつもあって、
うんうん、
なかなかの規模で撮ってますよね。
うん。すごい。
うん。しかもそれが、わ、お金かかってるなって見えない感じでさりげなく使われてるところが。
うん、いや、だからもうほんまに見ながら自分が一緒にその戦場を移動してる気分で。
もう言えませんけど、
うん、
クライマックスシーンとか私も目が離せなくて。
確かに。 ドキドキですよ。手汗ですよ。手汗。
これどうなんの？ええっつって。
うん。
もう息を飲むとはこのことですよ。本当にもう、じーっと見てしまって。
うん、そう。
いや、あのね、うん、あれ映画館だったら多分もっとすごかったなと思って。
確かにね。
音とかね。
うん。
まあ、クライマックスに関しては他の方のレビューとか読んでも、
うん、
もうすごかったと。
うん、
も
う
映画史に残るシーンだってね、言われた。
ああ、あのシーンが。
なかなか、まあ今までもね、うん、結構あの、ホワイトハウスが戦場になる映画ってね、
うん、
ホワイトハウスダウンとかありましたけど。
好きですもんね、みんなホワイト、
まあ、あれとかとは全く違うテイストですね。
違う。
もうこれはこれでね、私も大好物な、あの、演出で。
うん、
すごく良かったですね。
あ、
うん、で、A24 らしいね、その皮肉もだいぶ効いてってね。
そう、それね。
まあ、このあたり、ただ単にその、アメリカ万歳映画ではないんだなと。
まあ、全然違いますね。
いうところもすごく良かった。
うん。
うん、まあ、これがね、なんか結局そういうの作ってしまうと、ひよったなみたいな感じになるけど、まあ、そんなんじゃないのは分かってたんですよ。ここの映画会社、今一番とんがってるとこですから。まあ、良かったですね。これ本当映画館で見たら良かったなと思って。
いやー、ちょっと呼吸できないとこがいっぱいありそう。
ある。すごかった。
緊張感でね。
ありましたね、緊張感。もうあの名シーンね。これ、まあ、あの予告でもチラッと出てますけど、本当怖いシーンがあるんですよ。
怖い。
もう無言が怖い、もうこんなに怖いのかっていうね。
うん。まあもう。
いやー、すごかったな。
逃げ出したくなりますよね。一旦停止したくなって、
わかる。いや、でもやっぱり演出とかね、役者さんの演技もすごいし、やっぱり、もうトップメーカーだなと思いましたね。単にね、このインパクトのある設定使っただけじゃないなと。すごかったですよ。これも、ね、あの、まあ、あんまり詳細話せないんでね、申し訳ないですけど、まあ、Amazon プライムで見れますので。興味ある方ぜひ、
そうですね。
実際に見ていただいて。
見ていただきたいですね。
で、これね、映画だけ見ると、ちょっと分かりにくいとこあるんで、
うん。
見た後にね、あの、詳しくその、どういうことが起こってるかとかって解説してくれてる方もいるので、それ読むとより楽しいです。
うん。
私も実際その後読んで、
うん。
あの、劇中で出てきた言葉とかね、
うん。
あ、そういうことだったんだというのを理解した上でより面白くなりましたね。あの、わざとだと思うんですけど、あえてね、説明不足にしてる部分とかもあるんですよ、結構。
ああ、そうでしたね、うん。
で、それに加えて、やっぱり我々日本人なんで、あんまりそのアメリカの政治状況とか。
確かに、そういうのは、ね、
詳しくない部分もありますんで。
うん。
まあ、アメリカ人の方からしたら、どう見えてるのかなっていうのもすごく
気にな
る作品でしたね。
うん。
うん。そうか、ペガさんも気に入ってもらえてよかった。
いやー、なんかね、僕の中ではその84の、なんか映画って、僕はまあ本数少ないですけど。
わかります。
メッセージ性が強すぎて。なん
か確かに。
これ、それか、だから、僕が見たやつの中ではちょっとって思ったんですけど、これに関しては、まあ僕もなんか、あーって思う感じだったんで、余計にこう刺さるというか、なんかしばらくなんか余韻がすごかった、
ね。わかる。余韻ありますよね、これね。
あります、
ね。確かにね、他のタイトルって、まあワンアイデアというか、
うん、
ポーンとこうメインのコンセプトが、どういうことみたいなの多いんですけど、それに比べると、この作品は A24 の中では異質ですね、だいぶね。まあ、はっきり言ってこの政治色が強いというか。
でも、なんて言うんだろうね、小難しい感じでもないというか、
ないです、ないです。
うん。
あくまでも、その、なんていうかな、いい意味でも作ってる人たちの思想っていうのが全然出てないというか。
そうですね。
うん、こういうことが起こったら、
うん、
こうなるんじゃないというね。
うん。
うん。だそういう意味では、こういう感じで落とせてるというのは、やっぱりセンスがあるんだなと思いましたね。うん、
確かにセンスはあるな。
どうしてもほら、政治色強くなったりするじゃないですか。
うん。
あ、この作った人たちは、あの、こっち系の人なのかなとかね。
うん、確かにね。
まあ、もしかしたら詳しい人が見ると、そういうの、感じるのかもしれません。
ああ、僕、わかんなかったですね、僕はね。
少なくとも私は見て、そういうのは感じなかったので。
うん。
うん、かといって、エンタメかというと、そうでもないけど、でも、エンタメとしても成り立ってるんですよ、ね。
確かにね、ドキドキするとか、そういうの。
うん。だから、退屈することはなかったです。
なかったですね。
うん。あの、まあ、ロードムービーってね、結構、失敗するとね、 あの退屈なシーンとかあるんですけど、
うん、
これはもう前半は状況説明みたいな感じですけども、後半移動中なんかはもう本当にね、
うん、
ドキドキしっぱなしですよ、
うん
うん、
確かに
もう戦争状態の中をね、
うん、
移動してるわけですから、
そう
一応そのね、
うん、
カメラマン、
うん、
報道ジャーナリストっていうのを、ね、
うん、
前面に押し出して、攻撃されないようにはするけども、
プレスって書いてね、
そうそう、うん、プレスってね書いた車乗ってね、
うん、
ただそんなものが効かない情勢というか、
そうですよね、
状況であるというところが本当に怖いなという感じもする映画でしたね、
うん、
これね、
そうですね、
うん、ぜひ見ていただきたい、
確かにね、どう、まあどんな風にねみんなを、
これは見る人でだいぶ印象が違う、
違うかもしれないですね、うん、
はい、ということで、はい、今回はこんな感じですね、うん、
え、終わ、はい、終わり、終わり、お、終わ、終わってしまった。
終わりですね。だいぶコンパクトになりましたね。
まあ見てないから仕方ないですけど、
ね、そうですね。
か、でもあれでしょ、
うん。
ちょっとこう、ボーナス的な、おまけ的な、こう、
そうですね。
川崎さんが、ここ、うん、まあ紹介はしなかったけど、
うん。
見た、映画見てるわけでしょ、
はいはい。
その面白いのとかなんかあったら。
そうですね。あの、今回は、前紹介した映画の感想なんで。
うん。
じゃあそれ以外のね、
そうですね、
話しましょうか。まあいつもに比べたらだいぶ短いので、
短いですよ。こんなじゃ足りないよってか川崎さんの声もっと聞きたいよって
。話していいなら私もいくらでも話しますけど、じゃあね、せっかくなんで、
うん、
以前紹介して結局見てなかったよっていう映画があったんですが、
うん、
それを見たよという話しましょう。
いいじゃないですか。
はい。ですね、
シャクラかな？シャクラかな？
シャクラがね、見たいけど、ないのよ、配信。
確かに、
うん、あ。以前ね、うん、屋根裏部屋の258回。
258回、みんな覚えてるかな、は
い、?2023 年後半注目作品。
あ、2023年後半。まあまあまあ、うん、覚えてるかもしれない。
まあだからあれですね、年2回が始まって初めての後半戦やったかな。
うん、うん、
はい。ここで紹介した、
はい、
ドミノ。
出た。
ね。
なんかあれでしょ、冒頭何分でどのこうの。
そう、あなたは騙されるっていうよくあるあの、ハードル上げすぎなやつね。
そうそう、
うん。
結局どうだったんだみたいなね。
あの当時、本当に予告しかなくて、全く情報がなくて。
うん。
で、ペガさんとこれはどっちかやな
って。そうそう、どっちか、どっちか。
うん、こういう映画は、外れるかもしれんし、当たるかもしれんみたいなね。
う
ん、
そうそうそう。
で、話をしてたんですが、これがですね、うん、今年の夏ぐらいかな。
うん。
アマプラに入ってたんですよね。
全然知らなかった。
確かアマプラやったかな。まあ、とりあえず、私が見れてるってことは、アマプラか、
うん、
ネットフリックス。
ネットフリックス。どちらかに。
うん。で、見ました。
うん。
キャッチコピーね。冒頭5秒。すでに主人公もあなたも騙されている。
5秒騙されましたか川崎さん。
結論。騙されたね。
え、わか
っていうか、こんなん言われたら騙されるわけないじゃないですか。
え？
だって、騙されているって言われたら、あ、もうこれネタバレですからね。構えてみますよ、こっちも。
で、5秒の間に何かあったわけじゃないですか。
まあ、これ5秒は言い過ぎかな。5秒ってまだなんか、タイトル出てる頃
だけど。うん、まだ余韻があるぐらいの頃に、はい、もう多分、ああって騙されてたのかなと思ったら。うん、
まあ、これね、軽くね、どんな作品か紹介するというか、うん、
はい。
当時のね、売り文句があってね、
はい。
主人公のお父さんがね、娘を探してるわけですよ。
娘。
うん、自分の娘、
うん。
で、その娘の行方を知っている男っていうのが、
うん、
絶対に捕まらない男って言われてて。
もう大変なやつやん。
そうそうそう。ね、うん、これ予告でも出てますけど、
うん。
で、その男を追っかけてるうちに、
うん、
夢か現実かがもう分からなくなってくると。
え？インセプション的な？
ああ、そうね。あれに近いかな、表現としては。で、次々にはまっていく、どんでん返しのドミノの連鎖。まあ、ここからドミノってつけたんだと思います。
ああ、もうどんでん返しの連鎖っていうか。
そうね。で、ラストに待ち受けるのは、想像の3周先を行く、驚愕のラスト。
1周先はなんとなく想像できますよ。
これさ、
3周先ってどういう状態？
後方の人、わざとかな、これな。
いや、これはそう、突っ込まれたいんじゃん。
そうそう。ハードル上げすぎちゃう。まあまあ、だからこういう、 映画だよっていうのは伝わるじゃないですか。なんかそういうどんでん返しとかびっくりするラストになるんだなっていうところはまあ十分伝わるんですけど。
う
ん、
それはもうでも川崎さんそれを分かってて見たわけです
。もうそう、ここまでハードル上げられて、どんなもんじゃいと。
もう何回、何回じゃなくて何回な映画？
ああ、はいはい。
な感じがするんですけど。
いや、これがですね、その、確かにあのインセプションとか、
うん、
ちょっと難解ですよね。
難解ですよ、なんか。うん、
あれはあの監督さんがね、難解な映画好きな、
好き好きですもん
ね、うん、今回はね、監督はロバート・ロドリゲスですから。
あ、言ってましたね、ロドリゲスってと、
うん、そうそう。で、主役はベン・アフレック。
え、ベン・アフレックさんなんですか。
そうで、その売り文句の中にね、
うん、
必ずもう一度見たくなる世紀のアンリアルエンターテインメント超大作って、もうどこまでハードル上げる
の。すごいですね、必ずもう一回見たいなって思わせるって。
ここね、ポイントなんですよ。もう一回見たくなる映画って、うん、ああ、なるほど、この時に、もうこういう振り、伏線があったのかとかってこう。
あ、そう、確かに。
あれでしょ？
楽しいやつもありますよ。そ
う、だからある意味、よくできてる映画っていうのは見たくなるんですよ、もう一回。
うん。
だから、こういう歌い文句はいいんですけど、
うん。
で、まあ、こういうね、売り方をしてた映画、
うん。
だったんで、うん、もうこっちとしては、
うん。
もうハードル上がりまくってるわけですよ。うん。ただ、もう私も、うん、で、今までたくさん映画見てきましたから、
うん、
もうこのハードル上げまくってることすら、
うん、
もう私の中でもフラットなわけですよ、もう。
あ、上げすぎてるから、これはちょっと、
もうなんか、ね、自分の中で、ね、
上がらない状態だ
ね。そう、なんかね、もうバランス取ってるんですね、これね。
絶対こんなに、こんなに言い訳がないみたいな。
だからもうなんかね、なんとなくね、もう期待しないですよ、そこまでね。
あ、逆下がってるぐらい？
そうそうそう。
普通より。
だってもう、
ダメじゃないの
か、やりすぎじゃない、だって。
確かにね。コピー、キャッチとかコピーとかあれはやりすぎ
だよね。そうそうそう。まあだから、実際こういう歌い文句で面白い映画もありましたけど、
うん。
大外れはないんですよ、やっぱり。
お、そう
なの？ここまで言うタイトルって大外れはない。
まあ大外れはないかもしれないですね。
あとはもうその個人個人の人がどういうものをイメージして見たかで、う
ん、確かにね。
思ってたりよ、面白くなかったっていう意見が出てくるんだと思うんですけど、うんうんうんうん、私はね、あ、なるほどなと。
うん。
確かに、まあ、歌い文句全然嘘はついてないなと思いましたね。
お、って。マジですか？
あのね、はっきり言って面白かった。
ちょっと意外。
面白かった。
ドミノ。
これね、いい映画でしたよ。あの、もう正直言って、このキャッチコピーやりすぎてるから、これじゃない方がもっと良かったんじゃないかなと思いましたけど。
もうちょっと普通にしろと。
うん、もうちょっとおとなしめの売り方で、
うん。
見た人が、いや、これすごかったよと。
うん。
見た人に広めてもらった方が良かった。
ああ、もう初めからこうアピールせんで。
いや、わかるよ。これ見てね、広報の人がね、うん、うわ、めっちゃ面白い映画、これも、この面白さ伝えないとと。
うん。
頑張った結果これなんだったら、それ逆効果やでと。
引いてるかもしれないですもんね。これ絶、それこそ川崎さんみたいな人はもう絶対これちょっとあかんやつや。
こんなん最近の若い人でも引きますよ。うん、これ、そんなにっつって、うん。ちょっとやりすぎじゃないと思いますよね。
ちょっと、
だもったいないなと思
う。こう、宣伝が失敗してるパターンかもしれないです。
もうちょっとおとなしめでも全然面白い。で、
マジか、ドミノ。
予告あったでしょ？
うん。
はっきり言って予告ってほんと一部です、あれ。
マジですか？
予告より本編の方が絶対面白い。
マジで？
うん。
いや、これちょっと意外でした。
うん。いや、面白かったですよ。
でもテイスト的にはその、まあ、そういう感じなんですか？だから
。あ、そうそうそう。
結局。お
いや、あのね、まあ、これ何も、なかなか、これも、より今までのやつ以上にもう何も言えないんですが。
何も言えねえんだってじゃないですか、北島。
あの、私は、
うん。
結構好きなタイプ。
あ、マジですか？
です。はい。で、お金もちゃんとかかってるし、
うん。
あの、映像的にも、あの、十分見るに耐えるものですし、見ててね、うん、え、どうなんねやろ、え、どうなんねやろって、ね。
いいじゃないですか、それが一番。うん、
いいですよ。
え、もう一回見たくなりました？
なるなる。
お、コピー間違ってないじゃないですか。
いや、間違ってないよ。間違ってないけど、やりすぎ。
三週先。
そうそう、だから、
でした、
ここまで言わんでええねんて。まあ、見れば面白いの分かりますんで、ぐらいで押さえときゃよかった。
なるほどね。
これは言いすぎや。
もうそれで。
むしろ逆煽りやん、こんなん。だって、世紀のアンリアルエンターテインメント超大作なんて言ったら、これ、B 級映画につける。
あ、そうそうそう。だから、もう、すごく、こう、あんまりな、こう、
そうそう、
映画やから、そのコピーして。
アルバトロスとかのね、映画につく。 キャッチコピーですよ。
注目させようみたいなね、
うん。そうそう。だからこれって最近逆効果だと思うんですよね。
あ、いい映画にはそこまでせんでいいよと。
だから、シックスセンスぐらいでよかった
んじゃない
か
な。あ、シックスセンスなんかもっと本当に地味でしたよね。
まあ、あれ当時ではね、結構キャッチコピーはやりすぎやった気もするけど、
やりすぎで
したっけ？ただ、あの、これのラストは誰にも言わないでくださいっていうのが効果的だったんですよ。
あ、そういうやつですよね。
そうそうそう。
うん。
で、あの感じでよかったんちゃうかなと思って。
ああ。
うん。ただ、こちらに関してはですね、まあ、予告とりあえず見ていただいて、
うん。
あ、なんか面白そうとか、まあ、このキャッチコピーが気になるという方見てもらえればね。うん、
キャッチコピー気になる。
面白いと思いますよ。
いや、キャッチコピーは気になりますよ、誰だって。
ありますね。
3週先行ってんやから、うん。いやー、ドミノ、面白かったと思
う。面白かった。
意外やな。
よかった。これも映画館で見てもよかったな、面白かったな。
マジで？
うん。
映画館一瞬やったんちゃうんですか、確か。
一瞬でしたね。
うん。
いやー、でもね、
うん、
思ってたより良かったですね。
マジですか？
まあ、やっぱり、ベン・アフレック出て、ロバート・ロドリゲスが監督してますから、
うん、
まあ、ある程度の面白さ担保されてるだろうと思った。
いやー、でもそのコピーでみんなこう、警戒してしまいます。
これは日本のちょっと広報が失敗してますよ、ね。やりすぎてる感があるな。
いや、だから、冗談なんか真剣なんか分かんないですもんね。
そこね。そうそうそう、そう、うん。いや、煽りすぎると逆に取られますよね。
うん。もう全米が泣いたと一緒ですよ、だから。
そうやな。あれも良くない。まあ最近聞かへんけどな。
まあ確かにそうです。もうネタ、だからネタになってんじゃないですか。
うん。
それに近い。
ほら、泣けましたとかっていうのが逆効果っていうのと一緒じゃないですか。
うん。うんうんうん、
まああの、一般の人にね、アピールできるのかもしれないですけど、うん、映画好きな人には、うん、なんか泣けましたって言われたら逆に冷めるって言われてますからね、
最近。何も言わない方が泣けますよね、多分。
まあ、せめて感動ぐらいでいいと思います。
ああ、確かにね。
うん。
うん。
なんか何分に一回泣けるとか、やめてとか思うもん。そんなん言わんでも泣けるんやったら勝手に泣くから。
そうそうそう。
うん、
ああ、確かに、
ね。だって、そんなん言われたらね、見に行ってね、何分に一回泣けへんかったわっていう感想出るに決まってるじゃないですか。
うん、確かに、ね。言い過ぎやわ、みたいな、ね。
それって、もったいないんですよ。
うん。
うん。そんな余計なこと言わんでいいのにと思って、作品が面白ければ面白いほど余計なこと言う必要ないんですけどね。
うん。
もう一言も本当、とりあえず見てくれって言っときゃいいのよ。
うん。
うん。面白いから見ろとかってね。
うん。
うん。それでいいのよ。うん。まあでもそれでも、それではいかない普通の人にアピールするには、
うん。
やっぱこう、ちょっと大げさにね、言う方が、
うん。
あの、ラノベのタイトルとかの YouTube の煽り文句みたいに、引きの強いね、キャッチコピーがいるんでしょう、やっぱ。
確かにね。うん、
まあ、その弊害かな、ちょっと。
うん。
と思いましたね。まあ、でもこれ、ペガさんもぜひね、よかったら見てみてください。
見たいですね、確かにね。うん。うん、
見てみて。
番組の途中ですけども、ここで、笹山さんの今回のね、2024年、今年最後のね、今回の曲をかけさせていただきたいなと思います。なんとかね、なんとか編集が間に合ったというか、まあ、ギリギリですけどね。まあ、今日本日2024年12月31日ということで、大晦日ということで、まあ、実際聞かれてる方は多くの方も2025年迎えてるかもしれないですけども、まあ、この収録というか、してる録音ね、実際今、してる段階では2024年のね、大晦日ということで、ね、今年もね、終わりということで、まあ一年間、まあね、今回ぼちぼちでしたけどもね、なんとかまあ今年も屋根裏部屋を、一年間ね、続けることができまして、そしてまあ聞いていただいている方がね、いるということで、まあ本当に幸せだな、という気持ちになってます。まああの、ね、正直な話、本当はもっともっと、僕個人のね、理想としては、当初、多分ね、当初隔週、で、更新みたいな感じでね、ぐらいで、できてた。まあ、そういうぐらいがね、本当はね、番組的には理想というか、僕個人のね、理想なんですけど、個人の理想ですけど、個人のね、都合で、少ない配信になってますけどね、まあ、付き合っていただいて、聞いていただく方がね、また、いるということで、ありがたいなっていつも、思っています。ということで、ね、感謝の気持ちも込めて、まあ、来年もまた、 引き続きね、屋根裏部屋を聞いていただくれたらすごくありがたいなと思いますので、今年ね最後の笹山さんの今回の曲は聞いてください。アルバムスクリーンからシング。
日が暮れる頃になれば空を見る。人間それぞれご都合ばかりで、ああ今日も見事な夕焼けだ、ああ今日はお前に乾杯だ。いつか必ず会おうと交わした画面越しの声に、なんとなく何度となく背中を押されてきたんだ。僕は愛を歌いたい、君に愛を歌いたい、僕も愛を歌いたい、君が僕にくれたように。暮らしの中で戦う人たちを大して結局分かりゃしないけど、ああこの空はつながってるんだぜ、ああこの歌も分かりゃしないかな。ああまたいつかと手を振る、置いてきたはずの全てのものを、なんとなく何度となく忘れようと忘れたくないと。僕は愛を歌いたい、君に愛を歌いたい、君が愛を歌えなくても君が僕にくれたように、
それで言うと、うん、これ川崎さんの多分紹介、僕も何回か分からないですけど、うん、してもらったような、うん、リバー流れないでよっていう、
そうか、あれもアマプラで配信してましたね。
そうなんですよ。で、
見ましたか？
見たんですけど。
はい。
いやー、面白い。
面白かったでしょ？
めっちゃ面白いですね、やっぱし。
面白いでしょ？
私
も家でもう一回見ましたよ。
もう一回見た。
やっぱ面白いなーと思って。
いや、面白いですね、やっぱし。
面白い。
それで、なんかこう僕、これ見たら、うん、リスナーの人が、
うん、
泥捨ての、うん、果てで僕らも、
あ、そうそう。
って言って言われたんで、あ、それも、うん、あ、アマゾンプライム来てるって言ったから、
そうそう。
見たら、
うん。
また面白いっていうね。
そうそうそう。好きなんですね、ああいうタイプが。
ただ、そう、そうなんですよ。ただ、そこですよ。なんか面白いんですけど、
うん、
このタイプっていうのが、
そうそうそう、
僕の中でできてきて、様々、タイムマシンブルースもそうですけど、
そうそうそうそう。
あ、このタイプなんや、みたいな。うん、まあだから、まあ、同じいつもの安定のやつみたいなね、
うん、
こう雰囲気になってるのが、ちょっと別の感じも見たいなっていう気もしますけど、
うん、
ただ完成度が高くて、こう、面白、なんか笑えるとこもあって面白くてみたいなんで。うん、
いや、面白かったでしょ。
すごい。すごいですわ、うん。
その、ね、日本ではあんまりああいうテーマの映画ってないんですけど、
うん、はい。
ちゃんとその日本っぽくなってたでしょ。
めっちゃ日本ですよ。
そのハリウッドっぽさとか全然ないじゃないですか。
全然ハリウッドない
よ。そこがね、良かったんですよね。
うん。
うん。なんか、ああいう映画ってこう、大層にハリウッドっぽくすればするほど逆にチャチク見えてしまうので、うん。
確かにね。
狭い範囲で起こってることをこう、人間ドラマとして見せるっていうね。
そう。
うん、
まあ確かに、まあ、確かにその舞台向きなのかなって気もするの。
そう。完全に舞台ですね。
うん。
だそういうところもね、
うん、
味が出てるという
か。味、そう、味がすごい。味がすごいって、本当に。いいですね、あれ。
そう、あれ、まあそう、リバーもね、ネタバレになるから何も言えない、ね。
あ、そうそう。ま、何も言えない系、何も言えない系なん
ですね。いいですね。何も言えない映画いっぱいでいいですね、感想。
いや、ちょっと、言える映画ちょっと僕見たんですけど、アマプラで。先生、口裂け女ですっていう。
見た。見ました。
見ました。
はい。これもアマプラ配信来てたんで。
あ、
来てると思って。
僕来てるっていうか、もう全然知らなかったんですけど。
あ、そう、これね、実は紹介したかったんですよ。
あ、マジですか？
うん、どっかの回で、今年かな？どっかで紹介したいなと思ってピックアップはしてたんですけど。
マジですか？
それ、まあ、候補の中で、ちょっと外したんですよ。
うん、あ、そこまで言ってたんですね。
あ、言ってた。はい。
ノミネート作品、川崎さん、
う
ん。
だから私ももう、おっと思って。
いや、これ僕、うん、何もだから、評価とか知らずに、見て、
うんうんうん、
まあ、いわゆる B 級だろうと。
はいはいはい。
まあお金をかかってない人、やつだろうと思って、うん、こう、見てたら、
うん、
これめっちゃ面白いやと思ったら。
面白い。あ、面白いんですよ。私も予告見た時点で、うわ、これめっちゃ面白いな。
いや、最初に、だから、なんていうか、学生がこうバイクを盗むっていうね、
うん、
原付を盗んで、そうそう、暴走族みたいな人に、こう、うん、まあ、頼まれて、なんだと思うんですけど、それを売ってバイトにしてるっていうので、うん、その直結というかそのバイクをね、
うん、
こう、盗むのに、こう、やる、こう、なんていうか、古文っていうかね、
うん、
相棒が、早いから、F1 って、うん、名前、あだ名が。
いいですね。学生っぽくて。
そう、だから F1 って呼んでる、うん、で、もう一人狂犬みたいな感じで言われて、うん、どう見ても狂犬じゃなさそうやけど、
ねね、そうそう、ああいう。
感じ。いや、なんか、いろいろいいんですけど、うん、だからその主人公のお父さんが、大迫さんやんって言った。
そう。ね。ペガさんならそこ気づくだろうな。
そう、怖すぎにね、出てた、工藤 D ですよ。
ね、面白いですね。あの人が、
うん、
口裂女の映画に出てる。
出てる。そうそう、その辺のなんか ね、感じも面白いです。すごい。で口先女のなんか昔話あったなみたいなこと
を
な
んか、そうそうそう、面白かったね。ちょっとメタネタ。
メタネタ入ってるし、まあ、なんていうんですかね、これ、ホラーの感じするじゃないですか。
うんうん、
口先女ですって。いや、ホラーって言っていいのかな、これっていう。
なんか、まあ、ホラーコメディ。
コメディですね、コメディもあって、なんていうんですかね、もう途中から僕、これ、なんか戦隊もの的なものを見るのかなっていうようなね。ね、ヒーローもみたいな。
まあ、口裂け女役の女優さんが、
うん、
アクション俳優なんです、あの人。
マジですか？
うん。ルローニケンシンとか出てる方
です。出てる人なんですね。
はい。だからアクションバリバリできる人です、あの人。
マジですか。
だからあの人にアクションさせたかった映画なんですね、あれ。
うん。いや、だからそれ、今話聞いてるだけで、口裂け女の人がアクションって言ってるの、多分聞いてる人は見てないとは思うんです
よ。面白い。
そういう感じなんですよね。
そうそう。学生が、その、盗んだバイクが、口先女のバイクだったっていう話です。
そう、口先女のバイクで。
本当に面白いですよ。
レトロなバイクなんですよね、なんか。
すごいアホらしい話ですけど、エンタメ作品としてはかなり面白い。
いやー、よく結構で、うん、ね、できてましたよね、いろいろ。うん、話の展開も。
真面目に見ないけりゃ全然。
そうそう、ま、いや、まあまあ、そう、真面目に見る感じじゃなくて、こう、うん、ね、リラックスしてコメディ見る感じで見たら。
そうそう、本当に何も考えずにね、見てもらったら、楽しめると思います、
うん。そういう系の映画で。うん、いや、めっちゃ面白かったなと思って。面白い。うん。
これ、ペガさん見てたか。そう、それもね、言っときゃよかったな。
いやー、これ楽しかった。
うん。
うん。
結構見てますね、ペガさん。
いや、あとでも一つぐらいしか見てないな、多分。うん、落下の解剖学っていうの。
あ、見ました、私も。は
い、見ました。
これもね、映画公開当時めっちゃ話題になってて。
あ、話題になってたん
ですか？めちゃめちゃ話題になってたんですよ。
へー。
あんまり大きいところで上映してなかったんですけど。
そっち系ですよね、これ多分ね。
で、もう見た人がめちゃくちゃ面白いっつって。
うん。
もうこれみんな映画館で見ないともう終わってまうから
言
って。
今確かに。あ、そんな
話題になってたんですよ。
あ、マジですか？全然知らなかった。全然知らなかった。
で、私、あ、そうなんや。で、これ、まあ、じゃあちょっと映画館行こうかなと思ったら終わってしまって。
うん。
で、それがアマプラ配信来たから、あ、これは見ないとと。
うん。
見ましたね。
え、川崎さんこれどうだったの？
これね、まあ、私、その最初見たとき、
うん、
どういうことやと思ったんですが、
うん、
まあ、ネットとかの評価を見てたときに、
うん、
昔教科書で勉強した、羅生門。
ああ、羅生門、芥川龍之介。
そう。あれだというふうにレビューしてる人がいて、
へ
え。ああ、本当だと。
うん、
羅生門だ、これは、と、
うん。
思いました。でも、その、うん、まあ、さっきの、口裂け女と真逆で、これはエンタメじゃないですよね、
う
ん、だいぶ。
あ、違います。
うん。
いや、
まあ、どっちかっていうと、もう考察するのたまらん、大好きいう人が見たら、もう最高に面白いんじゃないですかね。
確かにね。
考察系映画です。
うん。
私はもう考察とかあんま好きじゃないので、
うん。
まあ、考察好きじゃないけどね、ペガさんとこうやってやってますけど。
いや、そうそ
う。私のはもう予想ですから。
うん、確かに、ね。
考察じゃない。
ちょっと違いますよね。
そうそう。
いや、なんか、これもね、なんかタイトルで僕なんか、どんなんやろと思ったんですけど、うん、なんか、思ってたのとは違いました。だから、
はい、
解剖学っ って言われたら、その中の死体を、遺体を調べて、
検視サスペンスみたいな
ですね。そうそう、
科捜研の女みたいなの
と、ね。あ、そう、そういうのではなかったですね。
うん、そうそう。
ただ、こう、人間のドラマというか、
そうですね。
演技がえぐいなっていうか、
そうそうそう、
こうなんか、
ね、
もういたたまれなくなるんですよ。
そう、わかる。
喧嘩してるシーンとか。
わかるわかる。
なんか、わかるし、なんか、感じが。すごく、ね、なんかもう、辛くなってくるっていうかね、
うん。もうヨーロッパ映画って感じでしたね。
そう、う
ん。
そういう意味で見せてくるっていう感じで。だからその派手さはないですけど、全然。
ないない。
本当に。
派手さもエンタメもない。
ない。
うん、
ただなんかこう、グイグイ来るみたいなね、うん、こう、感じ。うんでしたね。だからおすすめできるかどうかちょっと。
いやー、これ好みは、まあでもさっきの口裂け女も分かれますからね。
確かに、ね、口裂け女も、なんかこう、シリアスなね、作品が好きな人からすると。
いや、もうバカバカしくて見てられないでしょ。
ってなるかもしれないですけど。うん、いや、まあ、だからそういう意味では好みはあると思うんですけど。いや、でもこれもなんかこう、なんていうんですかね、こう、心にぐんぐんぐいぐい来るというか、揺さぶられるっていう意味ではなんか、うん
来ますね。
まあ、いい映画と言ったらいいんか分かんないですけど。
いやー、私はいい映画とは思わなかったですけど、面白いなと思いましたね。
うん。
あー、なるほどなと。その、うん、たまに、ああいう映画あるんですけど、
うん。
まあ、結局、その、元を辿っていくと、羅生門なんだなって
。うん、なるほど、
うん。はい。
それぐらいですかね、僕もあんまり見れてないんでね。
まあ、私はまあ、感想は言いませんけど、
うん。
今年見た映画で言うと、デッドプール&ウルヴァリンとかね。
あ、ウルヴァリン、デッドプールと。
あれ、今年の7月ですから。
ああ、
な。紹介はしてないですけど。
うん。
まあ、これシリーズもやし、ね。
あ、確かにね。
紹介しなかったんですけど、これは映画館行きましたね。
うん。面白かったっす。
面白かった。これもね、ネタバレされたくなかったんで行ったんですよ。いろんななんか小ネタとか入ってるらしいんで。
ああ、なるほどね。
めっちゃ面白かったですね。
うん。
最近のマーベル映画、とかが物足りない人はおすすめ、
うんうん、
もう全然違うテイストで、
あ、そうなんですね、
かなりその規制とかポリコレとか関係ねえみたいな映画ですごく良かった、
あ、いいな、
良かった、これぞハリウッドでしょと、
確かにね、そういうのありますよね、
あとは最近だと働く細胞を見に行きましたね、
おお、マジですか、
いや、面白かったな、
やっぱアクションが、
いや、まあ、アクションもいいですけど、いい映画でしたよ、すごく、
まあ、アニメ好きにはいいみたいな感じですか？
いや、自社ですよ、自社。
うん。
うん。で、アニメ好きとか関係なくね、お話がすごく良くてね。まあ、予告で出てますけど、人間パートがあって、その中に細胞パートがあるみたいなね。
うん、あ、人間パートあるんですか？
芦田愛菜ちゃんが出てたでしょ？
うん、出てました。
あれ人間ですよ。あの人の体の中の話を細胞として語って
る。そしたら全然そのアニメとか、かじゃないオリジナルの話ですか？それ
いやいや原作
原作の話
そうそう原作の話を
実写化映画化しちゃってる
そうそう、
い
やー良かったですよこれは予告見た時点で、
うん、
面白そうだしキャストもね好きな人ばっかりだったんで、
うん、
見に行かないとと思ってね初日に行きましたけれども、
うん、
いやーかなり良かったな
やっぱり
うん邦画としてはすごくお金もかかってるし、
うん、
規模の大きな映画で見応えありましたね。
うん、
単にその漫画を映像化しただけじゃない感じがするぐらいしっかり作られてて、決して安くないなと。
確かにそうか。
いう感じでした。
うん、
あとはいろいろ見たんですが、まあもうその辺言い出すと長くなるので。
あ。確かに、なんか結構。
でしょ？いつも通りぐらいじゃない？
いつも通りの長さぐらいになってしまった。
うん、もうだいぶだってほら、ペガさんの見た映画の話とかもしてるし。
確かに。そうしたら、今回はこれぐらいで。
いいんじゃない？
もう、あれですか、その、次回はまた。
そう、次回は。
2025年？
そう、2025年。
公開。
前半、注目作品。
これがすごいんじゃないですか。だからもう早く切って
予告しときましょうか。
え
今回すごいですよ。
おマジですか。
6タイトルあります。
めっちゃあるじゃないですか。6タイトルって
6タイトル豊作ですよ。2025年、
あ、2024年も豊作だったと思うんですけど。
いやいや
来た。それを
上回る。2025はちょっと違うかも。
でも沖に行ってるんでしょ。また
なことない。
あ、マジですか。こう川崎さんならではの。
来年からトランプのアメリカになるんですよ。
いやいや、映画にやっぱ関係あるんですか、トランプ。
関係ありますよ。それエンタメの表現から何からも大統領がもう。
え、アメリカ
これなんかやめてまえっつって。
あ、そう、やっぱある程度それで、ね、僕的個人的にはね、ちょっとやっぱし規制しすぎるよりこう、うん、ね、やっぱしこう尖ってほしい、
まあ、あのトランプさんはね、あの反対派の人、ポリコレ反対派の人なんで、
うん、
まあ、かなりねエンタメ界隈にも影響が大きいみたい。本当に
マジですか、
うん、
でも川崎が紹介するのはもうそのトランプ大統領になる前に作られてる映画ばっかりじゃないですか。
いやいや、だからそれを見越してね作られてるんじゃないですか。
そんなことあるの、うん、すごいな。
いやもう、まあ、そのあたりはね次回聞いていただければ、
うん、ね、まあ、今回はもうね、そう、次回を期待して、
はい、
ね、締めさせていただきます、
はい、お願いします、
はい、番組のご意見やご感想などメールでお待ちしてます。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com、 ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲は笹山さんでスルリです。スルリを含む笹山さん関連のデジタル曲は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では全アルバムを聴くことができます、あと YouTube でも楽曲やミュージックビデオが公開されています、オンラインショップのスズリの方では笹山さん関連のオリジナルグッズが取り扱われてますので、ぜひぜひこちらもチェックしてください。ではまた次回の川崎さんの配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
大事なことはいつも伝わらずするり、相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のことと分かりすぎる一人。